ろうそくの3本目に火が灯りました。うちの妹がこれ準備してくれているんですけれども、妹は風を読むのに一生懸命でですね、こっちのエアコンをつけたらこのろうそくが揺れるんじゃないか、こっちをつけたらここが一番早く短くなるんじゃないかと、夜な夜なとは言いませんがいろいろ実験しているようでですね、今日はどうやらここが一番短くなりそうですが、皆さんどうぞメッセージに集中していただいてですね、どのろうそくが短くなるかは後での楽しみにしたいと思いますね。さあ、ろうそくの3本目に火が灯ってアドベント3週目を迎えました。いよいよ来週はクリスマス礼拝を捧げようとしています。皆さんはどのようなアドベントを過ごしておられるでしょうか。私はですね、たくさんの方々から牧師は12月はお忙しいでしょうね、お疲れは大丈夫ですかと優しい声をかけていただいて、ご心配いただいているんですけれども、確かに昨日今日なんかは教会員の方がご自宅でやっておられる塾にチャペルを貸し出ししてのクリスマス会があって、私は出席だけさせていただいたり、また昨日の午後は毎月集まって準備してきたいわき市民クリスマスが行われたり、今日は礼拝に続けて午後にはクリスマスゴスペルコンサートが行われたりと、ちょっと昨日今日は少しバタバタとしているかもしれません。でもですね、今年はそんなにこの12月忙しい気がしていないんですね。子どものプログラムなどに関しては吉人先生が担ってくださっている部分も多くありますし、また明先生がいてくださっているので、複数の牧師でクリスマスを過ごすことができるのは感謝なことだなと改めて思っています。また昨日今日のバタバタな感じがですね、ちょっと懐かしかったりもしているんですね。だって震災前、かつてはですね、あちらこちらの地区ごとの7つの地区でクリスマス会が12月に行われていたり、子どものクリスマス会だけでも 3,4 回確かあったりですね、毎年私十数回のクリスマス会を行って、その度にケーキ食べるもんですから、12月は私にとって一番危ない月なんですけれども、もしかしたらそういう経験があったので最近はそんなに忙しい気がしてないのかもしれないですね。しかし私たちが改めて覚えたいのは、クリスマス会が十数回あっても、そんなにはなくても、以前はどうであって今年はどうであっても、私たちは今年今一度新鮮な心地して、一人子イエス様をお与えになるほどの神様の大きな愛を今年新鮮に覚えたいと思うんです。今年心からクリスマスを感謝と感動を持ってお祝いしてまいりたいと思うんですね。イエス様がお生まれくださって、イエス様が十字架によって救いの御業を成し遂げてくださったからこそ、この2019年、ここにもこの教会があり、今日私たちがここに集められ共に礼拝をお捧げすることができる、この決して当たり前ではない神様からいただいている大きな大きな恵みを覚えて、私たちはこのアドベント3週目を過ごしてまいりたいと思うんですね。さて、先週はルカの福音書を先週は開いて、マリアへの蜜げの箇所をご一緒に見ることができました。マリアへの蜜げ、まだ10代であったであろうマリアの姿から、一方的で無条件の神様の恵みに、じゃあ私たちはただ自分を明け渡して主に仕えるもの、そして主を賛美するものになっていきましょう、そのようなことを先週は確認しました。今週はマタイの福音書の一章を開きました。マリアへの蜜げがあり、そして今日はその夫であるヨセフへの蜜げの場面をご一緒に見ていきたいと思うんですね。マリアは突然の見つかりのガブリエルの言葉に驚きました。戸惑いました。恐れました。ヨセフは見つかりの言葉にどのように応答していったのでしょうか。それでは今日の箇所に入って、まずは18節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が聖霊によって身ごもっていることが分かった。さて、福音書を書くマタイはですね、イエス・キリストの誕生は次のようであったと冒頭でまずはキリスト誕生の様子を書き始めていますね。皆さん、ここあっさり読み進めてしまいそうですけれども、ここからすでに私たちは神様の私たち一人一人に向けられている熱い思いを感じるような気がしますね。どうでしょう、 私たちの救い主はどこかのスーパーヒーローのように突然どこからともなく現れたような、そういうお方ではないんです。その誕生について秘密にして、なんかミステリアスな雰囲気出して自分を神であると自負するような、自称するような、そういうお方でもないんですよ。その誕生の様子は確かにここに書き留められているでしょう。それほどにこのことは確かな歴史の事実であり、確かに神様が一人の人間としてこの地上にお生まれくださった、私たちの間に人となって生まれてくださった、住まわれた一人の人間として、私たちと同じようにこの地上の生涯を送ってくださった。皆さん、その神様から私たちへの、私はあなたの痛みも悲しみも自ら体験したものとして共に担うよ、私はあなたとどんな時も共に歩むよ、あなたのその痛み、あなたのその悲しみ、私に明け渡しておくれ、そんなメッセージが、このキリスト誕生の様子が書き留められている、ここに込められているのではないでしょうか。さあ、イエスキリストの誕生は次のようでした。その母マリアはヨセフと婚約していた、婚約中の出来事でした。先週も確認しましたね。当時のユダヤ社会においては、婚約した2人は法的にはすでに夫婦として取り扱われていました。ユダヤの国の婚約は、日本で言えば結婚して役所に提出する婚姻届に匹敵するものなんですね。つまりその2人が実際に一つ屋根の下で暮らすようになるのは、その後1年ほどしてからでしたけれども、でも婚約は結婚したという契約であって、法的な手続きでもあったんです。ですから、そんな2人、もはや夫婦として取り扱われている2人に驚愕の事実が発覚したんだと。それは、2人がまだ一緒にならないうちに、婚約期間であるにもかかわらず、マリアが身重になった、身ごもっていることが分かったということでした。皆さん、この身ごもっていることが分かった、この分かったという言葉は、発見された、判明したという強い意味の言葉なんです。ですから、ヨセフがこのことを知った時の大きな驚き、大きな戸惑い、なんということだ、なんということが判明したんだという、そのような気持ちが感じ取れるように思いますね。ここには聖霊によって身ごもったとはっきり書かれていますけれども、マリアが身ごもっていることが判明した時、ヨセフにはそれが聖霊によることはまだ告げられていなかったんです。つまり、マリアの妊娠を知った時に、ヨセフのその心の内を想像してみるならば、どう考えてもマリアに裏切られたんだろうか。ヨセフはその事実に本当に驚き、そして本当に戸惑い、心底悩みに悩んだと思います。何と表現していいのか言葉が見つからない、それほどの出来事であったと思います。でも、皆さん、今日の箇所からですね、ヨセフの怒りは見出せないんです。かえってそれでもマリアを愛する愛の配慮を見ることができるんですね。ヨセフはこの驚愕の出来事にどのように対処しようとしたでしょう。続く19節もご一緒に読んでみましょう、はい、夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。ヨセフは正しい人でした。つまり、彼は旧約聖書の律法に従う敬虔な人物でした。ヨセフはマリアを晒し者にはしたくなかったんです。つまり、旧約聖書の律法によると、婚約中の妻が姦淫によって身重になったら、石で打たれて死刑に処せられなければならないという決まりがありました。つまり、それがマリアを晒し者にするということでした。夫のヨセフはこういう律法に従う正しい人でした。しかし、マリアを晒し者にはしたくありませんでした。正しい人であり、また愛情深い人物であったヨセフは、密かに離縁しようと思った。密かにマリアを離縁し、婚約結婚関係はなかったものにしよう。その関係がなくなるならば、マリアをその婚約者の義務から解いてやることができるんじゃないかと考えたわけです。続く20節をご一緒に読んでみましょう。20節、はい、彼がこのことを思い巡らしていたところ、 見よ、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。ヨセフがどうしようか、密かに離縁しようか、このことを思い巡らしていたところ、その時見よ、主の使いが夢に現れて何か新しいことが言われようとしているんだと。さあ皆さん、今日覚えたい一つ目のこと、それは神様は神様の時の中で私たちに道を示されるお方なのではないでしょうか。神様は神様の時の中で私たちに道を示されるお方なんです。ヨセフがですね、このことを一人で夜な夜な思い巡らしていたんじゃないですか。実行にいつ移そうかと思っていたんじゃないでしょうか。しかしその前に、その時こそ神様は介入されたんです。神様は神様の御前を愛を持って真実に歩もうとするものを、その悩みや苦しみの中に長く捨てておくようなことはされないんです。神様はご自分の時というものを知っておられて、その神様の時の中で私たちに進むべき道を開いて、道を示して、そして導いてくださるお方なのではないでしょうか。引用箇所の丸1番、箴言の19章21節をご一緒に読んでみましょう。箴言19章21節を読みましょう。はい。人の心には多くの思いがある、しかし主の計画こそが実現する。私たちの心にも多くの思いがあるでしょう。しかしそこで自分自身が主になって、自分自身が主になるがゆえにつぶやいてみたり、自分自身が主になるから一喜一憂してみたりするんじゃなくって、私たちは神様の深いご計画、神様に主権があるんだということを覚えて、私たちはただ神様の御前を正しく、大切にすべきことを大切にして、へりくだって歩んでまいりたいと思うんですね。実は先週中、我が家にもちょっと心が揺れ動く出来事があったのでした。火曜日のカフェの途中に学校に行っている長女から妻のところに連絡があったんですね。またじんましんが出そうだから迎えに来てほしいという連絡でした。妻が急いで学校に向かう途中、今度は保健室の先生から妻に連絡があったそうです。救急車を呼びましたから、到着したら一緒に乗ってくださいと。まあ、これまでも何度かあったんですけども、何かが原因で長女はアナフィラキシーショックになってしまうことがあって、体中にじんましんが出て、顔も腫れて、呼吸も苦しくなって、血圧も下がってしまって、お腹が痛くなったり嘔吐したり動けなくなってしまうことがあるんですね。いつも一人の時にならないようにって私たち親は祈っていましたけれども、今回は保健室の先生が救急車も呼んでくださって、すぐに大きな病院に運んでもらって EICU っていうんですか、救命病棟で一晩過ごしたのでした。もちろん心配して私たち心騒ぎましたけれども、でもこれが神様の時だったかなとも思ったんです。というのも、これまでもそのアレルギーの原因を知りたくて、いくつもの病院に行ったんですけれども、どこに行っても症状が出てる時じゃないと検査できないっていう答えだったんです。そんなこと言われても、症状が出てる時になかなか病院に連れて行けないし、軽い症状で病院連れて行ってみても、待合室で長い時間待ってる間に収まることもあるし、なんとか原因が分かってほしいとずっと願っていたのでした。今回、受験も終わって少し落ち着いたタイミングで、そして来年度から家を出るので少なからず心配していたこのタイミングで、まあ、娘は苦しかったでしょうけれども、症状が出ている状態をお医者さんに見てもらって検査してもらえて、結果はこれから聞くんですけれども、必要ならばもっと大きな病院も紹介してもらえることになって、まあ、以前明先生もメッセージの中で言っておられましたけれども、これも最悪の中の最善、最悪の中の最善につながっていくのかなって感じているところなんですね。何よりも神様が私たち夫婦に預けてくださっている子供ですから、神様が導いてくださるのだから、ただ委ねていこうとも思わされているところなんですね。皆さん、先週も確認しましたけれども、私たちの神様は全知全能のお方です。千年をも一日のように、 一日をも千年のように見られる、そういうお方です。その神様が、神様の時の中で、私たち以上に最善をご存知の神様が、私たちにとって最善の道を開いてくださる、その道を示して、その道に導いてくださる。皆さん、これは本当に感謝なことですね。ですから私たちは全ての主権を神様に明け渡し、神様を私の主と告白し、神様の時の中を委ねながら歩んでまいりたいと思うんですね。そして今日覚えたい二つ目のこと、その神様が開いてくださる道はどんな道ですか。完全です。祝福の道です。このことを改めて確認しましょう。神様は、神様の時に新たな祝福の道を、その苦しみや悲しみに勝る大きな祝福の道を必ず開いてくださるお方なんですよね。今日の箇所の20節に戻っていただくと、今日の箇所の20節でヨセフの夢に現れた御使いの言葉はこうでしたね。ダビデの子ヨセフよ、恐れないで、マリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです、と。さあ、これまた驚くべき言葉がヨセフに告げられました。その胎に宿っているものは聖霊によるのだと言うんです。そうなんです。イエス様はマリアを母とする、確かに人の子でした。そしてそれと同時に聖霊により宿ったという、神様の独り子でもありました。いつも確認していますけれども、クリスマスに込められているこの神様の完全で祝福のご計画を今日も確認したいと思うんですね。イエス様はダビデに約束された来たるべきメシア、救い主として、ダビデの子孫から生まれなければなりませんでした。人間の身代わりに罰を受けるのは人間にしかできません。ですからイエス様はマリアを母とする正真正銘の一人の人間として、しかもダビデの子孫であるヨセフを法的に父とする、その関係の中で、その長男として人としてお生まれになったのでした。そして同時に、借金のある人は他の人の借金をたとえどんなに同情しても肩代わりし助けることはできないように、人の子である罪人に罪人の身代わりはできない。ですからイエス様は人の子であると同時に、人を罪から救い得る罪のない神様の独り子、神様そのものでもあられたのでした。皆さん、なんだかこれは説明すればするほど頭がこんがらがっちゃいますね。わかるようでわからない、難しい、それがこの処女降誕と呼ばれる出来事なんですね。しかしこの奇跡がなければ私たちの救いはありえないんです。この奇跡がなければ私たちの信仰は成り立たないんです。そんな大切な出来事がこの処女降誕なんですね。この処女降誕は聖霊によるもの、神様の道からによる奇跡的な出来事でした。偉大な神様の道からを限りある人間の頭で理解しようというのは難しい、不可能なことですね。ですから私たちも先週確認したマリアのように、神にとって不可能なことは一つもない、神にとって不可能なことは一つもありませんと今日信じたいと思います。さて、夢でヨセフのところに現れた主の使いは言葉を続けます。21節もご一緒に読んでみましょう。21節、はい。マリアは男の子を産みます。その名を、この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。聖霊によって胎の身を宿したマリアは男の子を産むのだと。そしてその名をイエスとつけなさいと。そしてもともとの聖書ギリシャ語では、ここになぜならという言葉が入って、イエスとつけなさい、なぜならこの方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。そのように御使いはヨセフに言ったんですね。よく名は胎を表すと言われるように、イエスという名前は旧約聖書ヘブル語のヨシュアのギリシャ語訳ですね。主は救いであるという意味の名前です。主は救いである。ですからその名をイエスとつけなさい、なぜならこの方こそご自分の民をその罪から救う救い主だからですよと、御使いはヨセフに 言ったわけです。さらにこの福音書を書いたマタイは、この神様の完全なご計画、この神様の大きな大きな恵み、この祝福は旧約時代からの予言の成就であると解説を加えていますね。じゃあ次の22節23節と続けて読んでみましょう。はい、このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。イエス様が生まれる約700年も前に預言者イザヤがイザヤ書の7章14節で語った言葉は、ここに至って成就したのでした。私たちを罪から救うために人となって地上に来てくださったイエス様、その名はインマヌエルと呼ばれる。神様は私たちと共におられる。マタイはこの福音書を通して、この福音書を読む一人一人に、私たちに、神様が人となって私たちの間に住まわれて、私たちとどんな時も共にいてくださる、この祝福の道を私たちに伝えようとしているのではないでしょうか。マタイはこの福音書の最後にもイエス様が語られたインマヌエルの約束を書き留めていますね。引用箇所の丸2番、マタイの最後です。28章の19節20節もご一緒に読んでみましょう。19、20も読んでみましょう。はい、ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。いかがでしょう。まさにこのマタイの福音書は一章のインマヌエルで始まって28章のインマヌエルで閉じていると言えるのではないでしょうか。そしてまた神様が共におられるので、先ほどの一章でご自分の民ユダヤ人から始まったその救いの御業が、ついにはこの28章に至るまでイエス様の十字架による救いの御業の完成によってあらゆる国の人々に伝えられていくんだと。アブラハムから始まって全世界のあらゆる国の人々にまでその祝福が豊かに広がっていくんだと。まさに広大な視野を持つ神様の救いの約束がこのイエス・キリストによって成就されていくんだと。マタイはこの完全でこの祝福に満ちた神様の開いてくださった道をこの福音書を読む私たちに伝えたかったのではないでしょうか。引用箇所の丸3番、第2サムエル記の22章31節、ダビデの告白もご一緒に読んでみましょう。はい、神、その道は完全、主の言葉は純粋、主はすべて主に身を避ける者の盾。山あり谷ありの人生を歩んだダビデの告白です。神様の道は完全である、主の言葉は純粋である、主はすべて主に身を避ける者の盾である。きっと夢に現れた御使いの言葉を聞いたヨセフも神様の時の中で神様の道を示されて、そしてその道が完全であり祝福の道であるということを改めて確信させられたのではないでしょうか。私がですね、代表役員になって増えた仕事、その一つはですね、教会のハンコを押す機会が増えたということを挙げられると思うんですね。特に今はエリムの工事もありますからね。厨房設備の契約となれば代表役員がハンコを押して、ガスの契約となればまたたくさんの書類にハンコを押して、ここも押してここも押してって、だいぶハンコを押すの上手になったんじゃないかなと自負しているんですけれども、でもですね、これが回数が増えたからといってどんな書類でもよし来いよし来いって、はいはいはいはいって簡単にハンコを押してたらこれ危ないですよね。ハンコには責任も伴うので、工事の前にはお互いに 自分の責任を果たしますって約束して判子をしますし、工事が終わった時にも確かにそれを確認しましたと責任持って判子を押します。そう考えた途端、なんか判子を押す手が震えるようにも思いますけど、とても大切なんですよね。神様もまるで判子を押すかのように、このマタイの福音書の最初と最後にインマヌエルの約束を力強く記してくださいました。神様の約束は絶対です。神様の道は完全で祝福の道です。神様は人となって私たちの間に住まわれました。その大きな恵みのゆえに、昨日も今日も決して変わることなく私たちと共におられて、そして世の終わりまで私たちと共にいてくださるという、この大きな祝福を私たちは覚えてまいりたいと思うんですね。そして最後に覚えましょう。3つ目、神様の道は完全ですから、神様の道は祝福の道ですから、あとはその祝福の中を私たちは神様を信じて、神様と共に平安のうちに歩んでまいりたいと思います。夢に現れた御使いの言葉を聞いて、またこの神様の約束を聞いた時に、ヨセフはどうしたでしょうか。ヨセフは疑おうと思えばいくらでも疑うことができたと思います。婚約者マリアに裏切られたんだと疑うこともできる、また御使いが現れたことだって悪い夢を見たんだって思うこともできたでしょう。とにかく人間の常識では納得いかないことばっかりだったと思います。しかしヨセフはこの時神様からのメッセージを信じて従うか、それを拒否してマリアを密かに離縁するかの決断に迫られた。ヨセフはどのように応答していったでしょう。じゃあ今日の箇所の最後、24節25節ご一緒に読みましょう。24、25読みましょう、はい。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。そうなんです。ヨセフは眠りから覚めると、もはやぶれることはなかったんです。神様が神様の時の中で示してくださった道、神様の道は完全で祝福の道である。ならばその道を信じて、ヨセフはその大いなる祝福を受け取っていったんです。マリアを迎え入れて、そしてその道を真剣に信じていたからこそ、ヨセフは子を産むまでは彼女を知ることはなく、命じられた通りにその子の名をイエスとつけたのでした。こうして素晴らしい救い主の誕生を迎えることができたんです。いかがでしょうか。神様の完全で豊かな祝福のご計画の道が私たちには与えられているんです。もし私たちの側のそれに対する不服従、私たちの側の足踏みによって、その神様の豊かな祝福を損なうことがあるならば、それは本当に大きな損失、本当にもったいないことだと思いますね。2019年も早いもので残すところ半月になりましたね。今年は新しいスタートがたくさんありました。もちろん代表役員の交代という新しいスタートもありました。エリムの工事ももう少しで完成しようとしています。そして来週から3週にわたって日曜日の礼拝の中で教会員の方に証しをしていただく予定ですけれども、やはり今年から新しくスタートしたゴスペルからお一人、英会話クラスからお一人、学習塾トポスからお一人、3週にわたって証しをしていただく予定なんです。そう考えるとですね、確かに新しいスタートがたくさんありましたね。でもどうでしょう、一つ一つのことを思い返すと、その一つ一つが確かに私たちの思いを超えた神様の時の中で道が示されて、その道が開かれてきたように思います。そしてやはり私たちの理解の及ばないところにまで広大な視野を持つ神様の道は祝福の道でしたね。そこで疑わず、そこで祝福を信じて歩み出した時に、確かに神様は豊かな祝福を今年見せ続けてくださっているのでは ないでしょうか。私は今日の午後に行われるクリスマスゴスペルコンサート、1月からスタートした毎月のゴスペルワークショップには1回も参加していないんですけれども、でも私も心からの感謝と感動を持って、神様は素晴らしいと一緒に賛美したいと願っているんですね。さあ皆さん、このアドベント、クリスマスに込められている神様のメッセージを信じ、その祝福をしっかりと受け止めたヨセフのように、私たちもこのクリスマスをインマヌエルの主と共に過ごしてまいりましょう。神様は神様の時の中で道を示してくださいます。ですから神様の導きに期待して委ねてまいりましょう。神様のその道は完全で祝福あふれる道です。ならば私たちは主が共にいてくださることを今一度信じ、感謝し受け止め、従ってまいりましょう。このクリスマスに表されている神様の大きな大きな愛に感謝しつつ、私たちを罪から救ってくださるためにお生まれくださったイエス様を今年このクリスマス心の真ん中に改めてお迎えしましょう。今一度新鮮な心地してこのアドベントを過ごし、クリスマスを待ち望んでまいりましょう。それでは最後に23節をもう一度ご一緒に読んでお祈りしましょう。23節を読みましょう。はい。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉、ヨセフへの見告げの箇所を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。有名なヨセフへの見告げの箇所です。マリアが身ごもっていることを知った時、ヨセフはどんな思いだったか、それを想像するだけで心戸惑うような、恐れるような、なぜですかと叫びたくなるような、わけがわからない、そんな気持ちだったかもしれません。それでもマリアを愛し、愛の配慮を大切にし、神様に従い続けたヨセフに、神様は神様の時の中で神様の道を示してくださいました。私たちも真っ暗闇の中に置かれていると感じる時があるでしょう。なぜですかと神様に言いたくなる時があるでしょう。しかしそこで大切にすべきことを大切にしましょう。神様が神様の時の中で私たちの思いをはるかに超えたところで最善の導きを、素晴らしい道を、完全な道を、祝福の道を用意してくださっていることを信じて、神様に従ってまいりましょう。イエス様はインマヌエルの主です。その約束は、神様がユダヤ人から始め全世界の人々に祝福を注いでくださっている確かな約束です。神様が共におられる、皆さんはこの約束を信じているでしょうか。今日握りしめましょう。神様が共にいてくださることを今一度信じ、感謝し受け止めて、神様がその都度その都度開いてくださる祝福の道へと、主と共に一歩また一歩踏み出してまいりましょう。 お祈りします。天の神様、あなたは大切な一人子をお与えになるほどにこの世を愛し、私たち一人一人を愛してくださっています。私たちが何者だからといって、あなたはこんなにも私たちを愛し、私たちを見つめ、私たちと片時も離れることなく共にいるよと、最初から最後まで、常しえに至るまで約束してくださっている、このあなたの愛を覚えてあなたを褒めたたえます。神様、私たちは時に自分が自分の主になってしまって、それゆえにつぶやいてみたり、右往左往してみたり、一喜一憂してみたり、でも神様、ヨセフに神様の時の中で語りかけ、私たちの思いをはるかに超えた完全で祝福あふれる道を示してくださった神様、あなたご自身が私たちとも片時も離れることなく共にいて導いてくださることを心から感謝いたします。神様、私たちはあなたが共にいてくださるこの約束を握りしめ、あなたが開いてくださる道を一歩また一歩従ってまいります。どうぞ私たちが神様を主と告白することを忘れてしまうことがないように、大切にすべきことを大切にしながら、いつも神様に礼拝を捧げ、賛美を捧げ、祈りを捧げ、神様と共に歩む、その幸いな歩みへと、このアドベントに、このクリスマスに、そして新しい年へと、お一人お一人を導いてくださいますようにお願いいたします。神様、この教会がこの地に導かれたこの意味を今日も私たちは覚えています。神様、この教会の頭はあなたです。どうぞこの教会を神様の栄光を表すためだけに用いてください。今日のコンサートも神様の栄光だけが表されますように、神様、主よ、あなたは素晴らしいとみんなで精一杯喜びと感謝を持って賛美できますようにお導きください。集われたお一人お一人を祝福し、その心の奥底深くまで一番よくご存知の神様が、共にいてくださるインマヌエルの神様が、今日ここからさらに豊かに伴ってくださいますようにお願いします。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。